しりとりペンネーム。先週は、ん、アルゴさんでしたね。なので今週は、こもしくはごから始まるペンネームのご紹介なんですが、今週も、ツイキャス生配信から引っ張ってきましたあなたです。コンさん。コンさん聞いてますか？ひらがなでコンさんです。聞いてたら、聞いてるよっていうお便り待ってるよ。あら？コンさんということは、んじゃない。来週も、んじゃない。でも大丈夫。ラッキーファームにはね、んから始まるペンネームの人がまだまだいるの。来週は、んから始まるペンネームのご紹介です。アキコ中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。こんにちは、ラッキーファームプラス第13回を迎えました。一体何回までやれるのか、私もスタッフもちゃんと把握していない。あの初期の頃はちゃんと数えて、あ、10月の何日までだねってはっきり覚えてたんだけど、もう忘れるぐらい何回も毎週毎週やらせていただいて感謝の極みです。そんなわけで今週も30分、もしかしたら40分ぐらい、最後までよろしく。実はね、しりとりペンネームのんアルゴさんね、先週でこのラッキーファームプラスが始まってから通算10枚目のお便りに達したんです。しりとりペンネームも入れてかな？じゃあ今週でかな？なので、昔のラジオ今もあるのかな？よくほら殿堂入りとかあるじゃん？なんか、ね、10枚何枚とか紹介されたらさ、常連さんとして殿堂入りみたいなのがあったら面白いかなと思ったので、勝手に殿堂入りっていうことにします。10枚が基準かな。結構ね、皆さんたくさんお寄せいただいてるので、10枚、あなたも10枚、あなたも10枚ってすぐに来そうな気がするんですよ。で、10枚殿堂入りしたらちょっとなんかあげたいなって思ってるんで、まだ何とか決まってないんだけど、まあラッキーファーム時間でのんびりお待ちください。何らかの何かこう非売品なものをお届けしたいなと思ってます。そしてみんなも目指せ殿堂入りってことで、他では手に入らないラッキーファームグッズを目指してどんどこお便りを書こう。ラッキーファームプラスにお便りを書こう。どんどん紹介するので、殿堂入り、皆さんの殿堂入りをお待ちしております。どんなのにしようかな。ラッキーファームステッカーみたいなの良くないですか？なんかステッカーとかさ、ポストカードみたいなね、いいよね。送りやすいしね、そういう紙物は。さて、先週みゆきさんがさ、漫画の真似をして、ミラクルガールズだっけ？漫画かな？アニメかな？真似をして、目つぶって、走って、田んぼにこう突っ込んでたみたいなお便りをくれたじゃない？で、ああ、そうだよね。漫画とかアニメの真似をして、遊ぶよね？我ら。ちっちゃい子じゃなくてもさ、なんか真似したくなるじゃない？影響を受けて。というのをね、後からちょっと、ちらほら思い出したのよ。私はね、あれ、当時小学校の頃リボンコだったんです。リボンコって言いにくいよね。リボンコ リボンを読んでた人、読んでる人のことだよ。リボンを読んでいたの。それで、あの頃はね、ときめきトゥナイト。あれ、ときめきトゥナイトなのかな？ときめきトゥナイトなのかな？ときめきトゥナイト。トゥナイト。とにかくその漫画全盛期ですよ。ランゼちゃん、マカベくんのあのときめきトゥナイトですよ。今読んでもめっちゃ面白い。大人買いしてしまってね、ときめきトゥナイトをね、大人買いして単行本サイズの買っちゃったんだけど、あれってラブコメ、ラブなんだけどコメディの要素がめっちゃ面白くて、今でも爆笑するぐらい面白かったんですけど、こんなにコメディだっけって思うぐらいコメディだった。面白いね。でね、私はそのときめきトゥナイトの何を真似したかっていうと、普通さ、ヒロインの真似するよね。ヒロインがね、なんか持ってるものとかさ、ヒロインの行動を真似るじゃん。違ったのよ、私。あれは、だいたい4年生かな、5年生かな、あの夏休みにさ、夏って日焼けするじゃん。で、日焼けをね、使って、私、マカベくんと言おうとして、マキって、ひどいヒーローの名前を、間違うなんて、王子の名前を間違うなんて、つうか、かもなんて、神々星人がやってきたの。マカベくんはさ、王子様なのね、魔界の王子様で、その王子様の印、証というのが、左腕に星の、マークのあざがあると王子の証なのよ。それがね、やりたくって、なんで王子の証なのに私、あの、これはさ、マジックで書くんだとちょっと芸がないから、星型の紙をこの夏、一夏中貼り付けて、日焼けによって白い星を左腕に出現させようと思ったんだよね。いやー、小学生のやることですよ。で、ちっちゃく星型の紙を切って、何で貼るんだって話でしょ。あ、シールだったらいいのか。シールあったかな。シールを切ったのかな、星型に。で、肌に貼り付けて、いや、落ちるしね。あの、やってみて分かったんだけど、まあ、一日ぐらいじゃ全然日焼けしないし、ちゃんとはっきりとした星型にはならなかったの。うすらぼんやり、なんとなく、こう、うすらぼんやり日焼けしてない箇所があるかなーぐらいのぼんやりしたね。まあ、失敗ですよ。失敗したの。星型のあざは作れなかったわ。っていうエピソードを思い出したの。でね、その頃、小学校 4,5 年の頃、仲いい友達と、まあ、リボン仲間っていうかさ、お互いリボンを読んでる仲間として、あの、私、夏休み終わったら真壁くんになってるからって夏休みの最初に言い残して、私は夏休みに突入したんです。マカビくんになってるっていうのは、その星型のあざをね、ちゃんと、あざじゃないね、白いんだからね、星型のさ、日焼けしなかった跡を見せて、ほら、マカビくんと一緒だよって見せようとしたわけだ。だけど、夏休みが終わって会った時に、何もないじゃんっていうか、見せられるようなものはなくて、で、友達に、あれ何だったのって言われ、ひょっとして、マカベくんになるって、髪を短く、マカベくんみたいに短くしてくるんじゃないかと思ったって言われたよね。そう思うよね。そう、私、全然、あの、有言不実行だった、あの夏。そうよ、みんなにもいろいろあるんじゃない？なんか漫画とかアニメの真似をした。あの頃が。いや、別に小学校じゃなくてもいいよ。絶対最近でもさ、ね、あの有名な漫画のあれを真似てやってみたっていう、そんなエピソードもお待ちしております。さあ、そうそうそう。今日、みゆきさんばっかり、みゆきさんばっかりだ、今日。あのね、 みゆきさんのおはがき、おはがきじゃないお便りを読みますよ。岐阜クエストよ、みんなやった、岐阜を救った、救って、岐阜魔物にね、魔物に襲われて岐阜が暗黒の岐阜になっちゃってたから、それをね解放して、岐阜クエストアプリでダウンロードできた、みんなちゃんとやったかしら、ゴールデンウィークに。みゆきさんのお便りです。アッコ社長こんばんは。普段 RPG を全くやらないので多少の不安はありましたが、社長に続くんだと奮起し、この度無事に岐阜を救うことができたのでご報告します。やった、岐阜クエスト、こんなゲームがあったんですね。各自治体のゆるキャラや特産物、観光名所などを改めていろいろと知ることができて面白かったです。私の推しキャラは可愛さ重視で、こう、あ、こう、神戸じゃない、この、あれ読み方、私岐阜クエストで習ったのに、なんだっけ、ゴード町じゃない、神戸って書いて、神戸町と書いて、神の戸ね、ゴード町だった気がする。岐阜クエスト、そういうところも教えてくれるのよ。読み方これ難しいからさ、ゴード、あのゴッドみたいじゃない、ゴード町だったと思うんだけど、神の戸で、しかも読みがゴッドなんて、あ、ゴードか、すごいよね。ゴード町のバラナちゃんと元寿司の元丸です。あー、可愛かった気がする。元丸、社長のお気に入りはどの子でしたか、ということで、私の岐阜クエストやってない人にはわからん、あ、でも岐阜の人にはさ、ゆるキャラだからわかるよね。あ、ゆるキャラだよね。まず私、社長という名前の主人公、社長でした。で、最初に仲間になった、なんか男の子のギギくんっていうのを、なんとなく、途中で外すのが辛くて、ずっと最後までギギくんがいました。え、みんなにもギギくんいるんだよね。あれでしょ？ずっと一緒にいるタイプの、最初に仲間になる、サマルトリアの王子的なギギくんで、でね、僧侶がアッキュンっていう、なんか赤ちゃんみたいなゆるキャラ、どこの町のゆるキャラなんだろう、アッキュンでした。で、赤ちゃんっぽいからさ、もう攻撃を受けるたびに辛くて、いや、赤子を狙うなと、赤子を狙うなと心苦しく思いながらもずっと仲間でしたね。でね、途中で信長を仲間にしたんだけど、なんでだろうと、最後まで一緒にいなかったな、信長からね、半兵衛に変えたのかな。職業は軍師、半兵衛で、侍にゆっこちゃんっていう、これはゆるキャラなのか、それともその地方で活躍されているご当地アイドルみたいな方だったかもしれない。ゆっこちゃん、侍のね。こういうパーティーでした。5人編成なの。で、岐阜クエストは2週目、3週目と楽しめますので、皆さん、2週目、3週目もお楽しみください。あ、でも次はね、前に言った通り、やるとしたら三重クエストよ。三重も救いに行かないと。あ、こんなお便りが来ている。三上山ディレクターのニックネームに関して、タカさんからいただきました。ふつおた、三上山ディレクターの愛称を考えたいの、隊は隊員の隊ね。中川社長、関係者の皆様、全従業員の皆様、農場での日々お仕事お疲れ様です。第11回の配信で、私が以前ツイッターでつぶやいた三上山 D にニックネームをつけませんかが読まれたので、言い出しっぺが考えないとあかんでしょうと思い考えてみました。まず中川社長は神々星人でしょ？いや、違う、ちょっと待って。タカさん、違うよ。私は神々星人じゃないよ。私イコール神々星人と思っている？違うよ！違う。神々星人は時々やってきて乗り移る、他の星の人だから。で、三上山の文字の中に神がある。神を重ねて、神々 D でいいんじゃね？ ねえねえねえ、三上山ディレクターが神聖人みたいなことになっちゃっているけど。あの、三上山ディレクターは噛んでないしね。私も神々聖人ではないからね。いろいろ誤解を解きたい。誤解を解きたいわ。そうそう。なんかさ、あの、農場、なんだっけ、農場の住所決まったじゃん？ネギトロ郡。そうそう。忘れるな。ネギトロ郡。サルポポ村。ね。今日ね、ネギトロ郡ね、5月下旬とは思えない寒さなんだけど、なんか、大丈夫？令和ちゃん大丈夫？ 5 月の気候はちょっとこうじゃないよ。サルポポ村とはいえ、サルポポ村日本のどこにあるかはね、あえて決めてないから、そうよ。あの、もしかしたら寒い国なのかもしれないけど、私、東京に、引っ越してきてからね、5月以降は夏だっていう感覚で動いているの。あれ？ネギトロ郡は東京なの？あれ？ちょっとなんかこう空間の歪みが今生じている。空間の歪みが。時空の歪みが。とにかく今日は寒いっていう話よ。私今日、ちょっと冬物のスカート履いてるもん。皆様のところは大丈夫？皆様の世界線は今5月24日だから、いやーそりゃもう、あれでしょう。初夏でしょう。もしくは、梅雨に突入しているのではないですか。いや、びっくりよ。今日は寒い。あ、次のお便りを読みます。皆様の殿堂入りに向けてどんどんおはがきを読んでいかねばなりません。銀翼さん。断念リスナーの方ですよ。これは20世紀のね、20世紀には、ちょっと電波の届きにくいところに住んでいたため視聴を断念したという断念リスナーさん、こんばんは。アッコ社長、健康のためウォーキングしてます。えらい。以前は気分が乗らない日も多かったのですが、今はこの番組を聞きながら歩いているおかげで30分以上楽しくできています。社長は何か運動をしてますか？この番組を聞きながらウォーキングしてるの？大丈夫かな？なんかこう、気もそぞろになって、大丈夫？ちゃんと、ちゃんと、車の往来、自転車の往来に気をつけて、ヘッドホンか、もしくはイヤホンで聞かれていると思いますが、ね、周りの音を聞こえてるかな？大丈夫かな？不安になってしまいますよ。そうか、ウォーキングいいね。偉いね。私も一時期っていうね、今はやってないのかよっていう。ウォーキング好きで結構歩きます。極端なんだよね。あの、毎日さ30分とかこう歩けばいいのに、思い立ったらなんか5、6キロとかさガンって歩いちゃうタイプ。あと、何かしらのストレス？あ、なんか自分やっちゃった、やらかしちゃった、もう、自分にこうなんか、パンチを食らわせたいみたいなさ、失敗することって人ってあるじゃん？そういう時に、普通に家にこのまま帰ってもな、みたいな気持ちになるじゃん。そんな時に歩くよね。歩くよね。歩いたの。私は某スタジオから家まで歩いて帰ってやると思って、その時ね、ウォーキングに適した靴じゃなかったのにね、歩き始めて、もう近くに駅がないわけですよ。駅がない。スタジオと家を直線距離で結んだところを歩いて帰ろうと思ったから、駅なんかないし、都合よくバスも通ってないし、もう歩くしかないっていう状況に陥っちゃって。まあ、でも面白かったんですけどね。あ、ここにこんな神社があったのかとかさ。え、なんか城跡って書いてあるけど、え、こんなんあったみたいな。うん、都内ですよ。都内。 いろいろ巡りながら5、6キロ歩いて帰ってきた。でも一番本当はやりたいのは朝活ですよ。朝、こう、太陽が昇り始める空を見ながら歩きたい。さぞかし気持ちいいでしょうね。私ね、朝がめっちゃ好きなのよ。朝に弱いけど。朝の朝日が昇ってくる空とかを、ほんと毎日見たい。いや、酔いっぱりでずーっと起きてて朝を迎えればいいじゃんみたいに思うかもしれないけど、なかなかそうはいかないでしょ？朝早く起きてさ、もう今の時期だったら4時ぐらいから明るい、ひょっとして。4時ぐらいからうっすら明るいよね。なんかそういう時に、起きてて、ちゃんと起きてて、で、ウォーキングなんかしてたらさ、こう、全能感みたいなのに溢れそう。全能、私、何でもできるみたいな気持ちになりそうな気がする。わかるわかる？これからじゃん！何でもできるじゃんみたいな気持ちになりそうじゃない？朝のあの時間を手に入れることができたら。すっごい、でも私からすると遠い、縁遠い時間なんだよね。今のところ。夜の2時とか、まあ、3時とかぐらいまで、一番作業をするのに適した時間だから、そのぐらいまで起きちゃって、もう朝日が昇るみたいな時間は、一番寝てるんだよね。ああ、どうにかしたーい。どうにかして朝を手に入れたい。ウォーキングしたーい。ねえ。ウォーキングしながらさ、なんか、あれあるじゃん。クラブハウスとかスペース的な配信をやるとかね。いやー、面白そうだけど、でもちょっと、あれか、一人ブツブツ言いながら歩いている変な人になっちゃうか。そうだね。思い直した。あ、もう一枚読めるかな？読めると、三上山 D が、うなずいた、大きく。暇の達也さん。このさ、暇の達也さんの、イントネーションは、暇の達也さんで合ってるのかな？中川社長、こんばんは。毎回まったりのんびり聞かせていただいてます。20世紀のラッキーファームで、中川社長が確か、こんな宣言をなされていたと記憶しております。部屋をちゃんと片付けます。美しい部屋になっていることを誓います。この後、この宣言の結果はどうなりましたでしょうか？20世紀の番組内で結果報告とかしてたかな？余計なことを思い出しましたね。いやいや、余計なことじゃないけど、これね、私の部屋がすごいお部屋だったってわけじゃないんですよ。ないんです。ただ、比較的狭くて、仕事で使った台本とかがどんどんこう積み上がっていっちゃって、それが片付けきれないよぐらいですからね。そんなお部屋だったわけじゃないんです。だけど、すっきりさせたいなってことでラジオで、私の部屋が今ちょっとだけ、混雑状態なので、すっきりとさせたいです。なんかドラムセット置いてあるけど、洋服がかかってますみたいな。そんな報告。そうです。ドラムセットあったんです。当時私の部屋に。めっちゃ安いやつが。でもさ、防音じゃない部屋だから、普通のマンションだから、そうそう叩くわけにはいかないじゃないですか。まあ、その後すぐにね、どっかにやっちゃいましたね。ドラムセット。家の中じゃ無理。そりゃ、服もかかるさ。シンバルに。ねえ。でね、20世紀のラッキーファームでちゃんと片付けた、ある程度片付けたよっていう写真を撮って、当時の佐藤ディレクターに見せたところまで覚えてる。で、まあ、そうね、しょうがないか、片付けたってことにしてあげるよぐらいな返事をね、いただいた気がする。ちゃんと片付けてたよ。大丈夫。そしてそんなにもともとお部屋じゃないからっていうのを言っておきたかった。 そんな懐かしい20世紀のラッキーファームのお便りもどうもありがとうございました。さあ皆さん、殿堂入りを目指してたくさんお便りを聞いてるよだけでもいいよ、お待ちしています。以上フレックスファームでした。はい、このコーナーどんな BGM が流れているのか今私は知る由もないのですがねえ、このコーナーは私のオチのない話を延々と聞かされるコーナーです。久しぶりに会って喫茶店に引っ張ってこられて、目の前に座らされて、オチのない話を聞かされるって感じで。コーヒーでも頼みますかね？コーヒーでも飲みながら。私ね、アフレコとかで、たまに、ガヤ撮りをしたり、あるじゃないですか。で、例えば、すごい何怪獣が現れたとか、そのアニメの敵キャラが暴れてて、で街の人々が逃げ惑うみたいなシーンがあると思うんですけど、アニメではよくその時にガヤ撮る時にやっぱさ叫ぶじゃん、なんかキャーみたいな、普通に叫ぶじゃないですか。でも私本当に怪獣とか予期せぬ出来事に遭遇した時に叫ばないタイプかなって改めて思って、ま、もちろんそのね、アフレコはお芝居だから分かりやすいように叫びますよ。キャーとかね、わーとか、おーなんだあれはみたいな言ったりするけど、実際にさ叫ぶ人と叫べない人、あえて叫ばない人といるなって思って、で叫ぶことができる人って、とっさに叫べる人ってすごいなって思ったんですよ。みんなはどうですか？私この前家にいた時に家の外からギャーって叫び声がして、本当にね、ドラマで聞くような、キャーっていう叫び声だったの。で、笑い事じゃないじゃん。叫び声がした。しかも夜だし。どうしたかなと思って、ちょっと窓をこう開けて様子を伺ってたんだけど、その後普通になんか電話の声が聞こえて、どうやら窓を開けたまま、誰か友達と電話をしている声なんだけど、その前に、一声ギャーって叫んだあれは何だったのか、そしてすごいドラマみたいなアニメで叫ぶみたいな叫び声をあなたはあげましたけど何だったんですか。そしてこうすぐにそういう叫び声をあげられる人ってすごいなって単純に思ったんですよ。意外とさ叫べないものじゃない人って、どう？例えばゴキブリが出たと思っても、私、ギャーって言えない。うってこう、息を飲むタイプ？みたいな。ね。それを、ちゃんと息を飲まずにっていうか、こう、驚きとして、ギャーって、瞬時に叫べる、その瞬発力というか、いや、すごいな。うん。私、きっとできないな。と思ったんですよ。で、叫ぶ人と叫べない人と叫ばない人の3種類に分かれると私は思ったんです。研究の結果ね。叫ぶ人はもう何も考えずに叫べる人、叫べるっていうかこう叫ぶ人で、叫べない人もいるじゃん。声出したいけどこう固まっちゃってて出せないみたいな。で、あえて 私は叫ぶことを選ばないみたいな。私叫ばない派かなって思ったんだけど、どっかで冷静になってて、私言うても冷静なんですよ。ねえ、冷静な子なの。だからできるだけパニックにならないように気をつけて生活しているというか、自分を失わないように自分を律しながら生きてると私は思ってて、でなので突然こう叫んだりしないんだと思うんです。でもね、ジェットコースターとかでもそうなんだけど、まあ怪獣が現れたのとジェットコースターに乗るのと、まあ大体ね、叫ぶ感覚としては似てるかなと思うんだけど、はたと思ったのがね、叫べる人っていうのはひょっとして超オープンマインドなんじゃないって思ったの。瞬時に声出せる人ってひょっとしてなんか心を解放してるんちゃうん、常にって思ったのね。で、私は意外と心をこうどっちかといえば閉じがちかなって、特に昔はね、今だいぶ解放してますよ。だけど10代20代ぐらいまでは特にこうちょっとガードっていうかさ、心閉じがちだった気がするんだよね。でもそれはいいとか悪いとかじゃなくて、私はなんていうの、一旦ちょっとガードするけど、それは決して悪いことイコール悪いことじゃないと私は思ってて、こう閉じながらさ徐々に開いてく人もいるじゃん。でちょっと最初閉じとくけど、それがずっと閉じとくわけじゃなくて、慣れてきたら開くしみたいな、そういうのが必要な人もきっといるじゃん。だから突如叫べない人っていうのはちょっと一旦ガードしてる人なんじゃないかなって思って、でみんなもさ想像してみて、ジェットコースターにさ仲いい友達と一緒に乗ったら絶対ウヒョーみたいなウヒョーみたいに声出る人が多いんじゃない。でもさ、こう隣に知らない人がいたり、めっちゃ気使う上司とかいるとしたら、そういう人とさ乗ることになったら叫べなくない？なんかどうしても怖いから、もう隣が誰だろうと叫びますっていう人ももちろんいると思う。だけどこうちょっと隣知らない人だしみたいな状況だと叫びにくいよね。そうそう、そういう人が叫べない人、叫べない人、叫ぶことを選ばない、叫ぶことを選ばない方向に動きがち。だからさ、とっさに声が出るかどうかっていうのが、そう、オープン、心、やっぱりその実際の恐怖がどうのっていうよりも、その人がオープンスタンスなのか、そのクローズスタンスなのかみたいなのを妙だって、何妙ってそういうのに関係あるんじゃないかと私ははたと思って、でね、クラスのこと、小学校とか中学校とか高校で、オープンスタンスだなーってか、ハート開いてる、心開いてるなーみたいな人ってクラスの、何割ぐらいいるじゃん。いわゆる今で言う、なんて言うんだっけ、A グループっていうの。わかんないけど、クラスの雰囲気をさ形作ってるなんか 5,6 人みたいなのっているじゃん。私は絶対そういう人から一番遠いところにいた気がするんだけど、地味な感じの目立たない感じの中学生だったんだけど、高校ぐらいはまあそんなに女子校だったこともあって、そんなにそのA グループからさ一番遠いところの何グループかわかんないけど、すごい幅があった クラスではなかったからとても居心地が良かったんだけど、とにかくそのいわゆるクラスの雰囲気を作ってる人たちはめっちゃオープンスタンスじゃん。あのオープンな人たちってつまり先生が何か言ったことに対するリアクションをすぐ取れるっていう人だよね。例えばさ、はい、宿題出すぞみたいに先生が言った時にすぐにって言える人、それがなんかオープンの証。お腹空いたらああもうお腹減ったみたいに誰か聞いてなくてもさ言えちゃう感じ。でもクローズっていうか、私はそこまで伸び伸びとしてなかったから、特に中学ぐらいはね、その宿題出すぞ、すげえ宿題出すぞとか言われて心の中では超嫌だって思ってても、それをさみたいに言えない。あのアフレコでガヤ撮るときとかはさ、そういうクラスのリアクションみたいなのも喜んで撮っちゃうけどね、そのなんだよとかさクラスのありがちなリアクションみたいなのここぞとばかりにやっちゃうけど、実際の私は絶対そうじゃなかったし、つまり心をちょっと閉じがち、そういう人が、閉じがちな人が突然何かこう悲鳴を上げるようなものに出くわしたとしても絶対あげないから、あげないよ。そのクラスに突然何かわけのわからない怪獣がうよーって出てきてもキャーって出ない。心閉じがちな私は心の中でわーって思ってても口には出さずに静かにこうびっくりしてる。それですよ。なんかね、そうだなって思ったの。だから心を開いて、私今結構このラジオ中ってめっちゃ心開いてるんで、今何か起こったらめっちゃわーって言うかも。あとそんな心を閉じがち、今はさ閉じがちってめっちゃ私暗い人みたいな感じで喋ってますけど、今だいぶ開いてますよ。でもこう閉じがちな気持ちってすっごいわかるし、そういう時もあるし、そんな時にね、ゆるキャラとかが突然現れたら、そんな心を閉じがちな人の心をもオープンにさせる力があると思わない？ゆるキャラには。ふなっしーとかさ、私ね、黄色い声を上げられないタイプの人なのねみんなはどうですか？男の人は黄色い声はもともと上げないかもしれないけど、どんなに有名な人とかこうテンション上がっちゃう、自分のテンションが上がっちゃうみたいな人が目の前に現れてもキャーって言えない人なのね。それはこうハートが開ききってないからなのかな。ちょっとこう黄色い声を上げるのをやめとこうって思っちゃうの。でも別にそれはさ悪いことではないと思うの。私そういうスタンス全然ありだと思うし、でも唯一なんかふなっしー的なものとかネバールくんとかさ、あのあたりがふって現れたら黄色い声上がっちゃうかも。でも超オープンハートになってふなっしーとか言いながら駆け寄っていきそうな気がする。唯一私が黄色い声を上げるのはゆるキャラかもしれない。全部のゆるキャラじゃないけどさ、ちょっと知ってるゆるキャラとかがいたらそうなっちゃうかも。くまモンとかね。そんな話なんか分かってもらえたかなこうね、叫べる人叫べない人って絶対いると思うのよねえ。だからなんだって話だけどね。そうで、クラスのね、ちゃんとオープンハートな人たちにこう憧れというかいいなという思いもありつつも、瞬時に反応できない心の中だけで反応してる人たちも私は全然悪くないと思ってて、っていうのはさ、意外とそういう人たちが役者になったりしてることが多い気がする。 すぐにリアクション取れなくてもさ、心の中でいろいろ思ってるじゃん、そういう人って。そういうのがこう積もり積もって、アーティスティックな方に行ったり、こう芝居で表現する方に行ったり、音楽の道に進んだりとかってきっとあるから、あのすぐにリアクション取れなくても全然 OK、 それはありだなと私今でも思います。すぐにリアクション取れないタイプだった私が、それは大人になってからでもありだなって思います。何の話？すぐに叫べる人、叫べない人の話。こんな具にもつかぬことを普段考えているのだよ。さあ、コーヒーでもまあ飲みたまえ、リラクゼーションタイムだからね。はあ、今日もいっぱい喋ったな。リラクゼーションタイムでした。近くも喋っていたなんて、そんな具にもつかぬことを皆さんありがとうね、最後まで聞いてくれて。そしてタカさん、さっきのカミカミ D が三上山ディレクターがいいっていいって言ってました。驚きました、私は衝撃でした。カミカミ D いいですねって静かな衝撃が広がっていきました。カミカミ D、痛くお気に入りです。三上もちゃんと入ってるし、カミカミ神々しいってことでしょうか。さあ、果たして定着するのか、カミカミ D。 皆さんにかかっているよ、カミカミ D。 噛んでないのに。そして、業務連絡があります。今日はクラウドファンディングの役員コースにお申し込みいただいた皆様、お待たせいたしました。ラッキーファーム農園特製野菜詰め合わせがなんとそろそろ届き始めている頃かと思います。大変お待たせしましたね。ラッキーファームでどんな野菜が採れたのか楽しんでください。私も楽しみたいと思います。こんなの作ってみましたみたいなのをツイッターでアップしたいと思います。皆様からのお便りお待ちしておりますよ。いろんなコーナーがあったと思います、みんな思い出して。普通のお便りもお待ちしています。はぁ、今日も40分オーバーだな。40分、今日のお相手は中川明子でした。また来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。